本日の竹土香木ノートはゲストに東京大学医学部健康総合科学科の秋山弘人さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、秋山くんは何を勉強してるんでしょうか？
私は公衆衛生学というものを勉強しています。公衆衛生学と言いますと少し聞き慣れない言葉かと思いますが、社会や文化を通じて人々の健康向上を目指す、そういった学術領域です。
人々のということなんですけれども、どういう切り口で見ていくかというのが難しいように思うんですが、どういった集団というんですかね、社会の健康を扱おうとすることが多いんでしょうか？
国や都道府県といった、たくさんの人々が入るものも指しますし、あるいは家族といった非常に少ない社会を指す場合もあります。
その集団に対して例えばどんなテーマを当てて考えていくんですか？
それはいろいろありますね。身近なもので言いますと、例えば食べ物を例に考えましょうか。
はい、
食べ物ですと例えば塩をどれだけ摂っているか、まず測ります。その上で目標を決めて基準を作成する、その上で何か健康の向上につながるようなものを進めていくといった形です。具体的には人々に、食塩を減らすような指導をする、あるいは食品業界に働きかけて塩を含む量を規制していく、そういったものが考えられます。
その塩分量が多いっていう問題を一つとってもいろいろな切り口があるっていうことなんですね。
その通りです。
ちなみになんですけれども、公衆衛生学の中で秋山くんの関心はどこにあるんでしょうか？
私が最も関心を抱いているのは精神保健、メンタルヘルスの分野です。その中でも特に妊婦さんと出産後のお母さんのメンタルヘルスに最も関心を持っています。
そこに対してはどういった研究テーマといいますか、問題をやろうとしているんですか？
妊産婦さんですと最もよく起こる問題が抑うつ、憂鬱な気持ちになってしまうといったことです。妊産婦さんの 10% で抑うつが起こることが知られています。妊産婦という明確なターゲットなのに、その抑うつ状態を予防できない、これが最大の問題かなと私は考えています。
そうですね、世界にたくさんの妊産婦さんがいる中で、しかもそれが起こることが分かっているのに解決できていないっていうのはかなり大きな問題であるように思われますよね。そうするとそれに事前に備えていくっていうことが大事になるんですかね？
その通りです。抑うつを予防するというのが最も大事な問題だと思います。そのために私の研究室では事前にスマートフォンのアプリを使って予防につなげることができないかといったことを考えています。
そうすると例えば妊婦さんの方からアプリケーションを通して、その抑うつに関するストレス源であったりとか、そういったことを解消できるようなそのサービスを提供していくっていうようなことになるんですかね？
そうですね、自分でストレスに対してうまく対処できるようにする、それが目標ですね。薬を使って抑うつをできるだけ感じないようにするといったものではなく、自分でストレスに対して対応できるようにすることが最も大事かなと考えています。
そうすると今までは例えば個別にお医者さんに行ってカウンセリングを受けるだとか、そういった風に個別の対応をしていたところをちょっと自動的に、その疑似的ではあるんですが個別に対応していくっていうようなことを目標にしているんですかね？
その通りです。
そうですね、その妊婦さんであったりお子さんをお持ちの方に関してはですね、災害被災時に関して被災時の問題を抱えていたということをすごくよく耳にしますね。例えばその避難がかなり難しくなるということもそうですし、避難所におむつがない、ミルクがないっていった問題もかなり報道されたりもしていますよね。 その避難所の物資の不足などは、その皆さんが最近は周知されてきて物資を送ってくださるようになったこともあって、ある程度はその物資が届き始めれば解決に向かうといったことはあるかなと思うんですが、一方でその子どもが避難所に行った時に騒いでいて、なかなかこちらとしても親御さんの方としても心が休まらないであったりとか、その地域が被災後変わっていく中で、本当に自分はここで子供を育てていいのだろうかっていう悩みがあるというようなことは、その去年のですね、平成30年7月豪雨の被災地でお話を伺っていた時にもかなり頻繁に耳にしたテーマなんですけれども、そういったことも公衆衛生のテーマとして扱うことはできるんでしょうか？
もちろん可能です。健康に関わることであれば公衆衛生が担当することということは可能だと思います、
うんうん、
この避難所の話ですしと、避難所のストレス、避難所の環境はすごく狭いことであったり、十分な睡眠が得られないことなどによって健康に密接に関連することが想像されますし、子供が騒ぐといったことに関しても、子供に対するストレスが将来大人になった時に影響してくるということも知られていることですので、十分に思います。
災害時のメンタル精神上のストレスを受けることなどによる問題っていうのはかなり多いかなとは思うんですが、どういったものが主なんでしょうか？
そうですね、災害はやはり非常に強いストレスを被災者に与えるので、様々な問題が生じます。例えば、PTSD ですね、強いストレスを、命に関わるような強いストレスを受けた後に様々な症状が出るのが PTSD という病気ですが、この PTSD が被災者にはすごく増えてしまうということが知られています、
うんうん、
他にも PTSD だけではなく、うつ病、睡眠障害、様々な精神疾患が現れます、
うんうん、そういった問題についてはどういった調査で明らかにしていくんですか？
そうですね、簡潔に言いますと、その被災した集団、被災者の方々を集めて、その方たちと比べられるような被災していない集団、こちらを集めます。この2つの集団を、ある程度の時間、3年5年、もっと短かったら1年とかなんですけれども、ある程度の時間追いかけて観察して、その上でうつ病が多いとか少ないとか、そういったことを比べる、
うんうん、
そのような形です。
継続的な調査が行われることが多いということなんですかね？
そうですね、うんうん、ある程度追跡して追いかけながら観察するのが基本だと思います、
うんうん、そういった調査の結果分かったことが、その実際の避難行動であるとか、その避難所の内容などに関して適用されることなどもあるんでしょうか？
そうですね、そのストレスといった話で言いますと、カウンセラーや、その家族の中でストレスについて話せる場を、提供する、そういった避難所作りというのが重要になってくると思います。他にもそうですね、上田さんの専門分野である避難行動の話ですと、統合失調症の方が多く暮らす集団ホームのようなところで、統合失調症の方がよく感じる幻聴を劇に登場させることで、避難訓練の劇をして避難行動を活性化しようみたいなものを聞いたことがあります、
うんうん、その実際に現れる現象を理解しているからこそ計画が立てられるというのがすごく大きな利点になるということですね。私自身ですね、去年の春に健康総合科学科の方だったかどうかちょっと把握していないんですけれども、公衆衛生を専門としていらっしゃる先生に少しその講義でお世話になっていたことがありまして、その時にインタビューの方法であるとか問題の捉え方に関してかなり密接にアドバイスをいただいたことがあって、それがすごく印象に残っていますね。医学系のテーマだと特にそうだという印象があるんですけれども、 人間を個別に扱ってそのアドバイスであるとか治療を行っていくっていうようなことがあるかなと思うんですが、今までお話しいただいたテーマだと集団で見て集団としての特徴を扱おうとしているというのがあったように思うんですが、そういった個別への適応というのは問題、難しさがあるのではないでしょうか。
そうですね、集団を確かに掴もうとしているんですけれども、やはり個人の行動、個人の意見を聞き取れなければ、もちろん集団も、観察することができないんじゃないかというふうに考えています。今までの例で言いますと、被災者という大きな単位で区切る研究を紹介してきたんですけれども、被災者の中にももっともっと細かな人がいらっしゃいますよね。例えば子供、例えば、高齢の方だったり、例えば障害を抱えた方、その他にも私が関心を持っている妊産婦というグループもいます。そういうふうな様々な切り分け方をして、この大きな被災者という集団をもっともっと細かく見ていかなければいけないんじゃないかなというふうなことも思いますね。
そうですね、私自身も避難行動の研究をしていて、全てを個別に扱うことの難しさはもちろん感じることが多いんですけれども、一方で個別にお話を伺って把握していかなければ明らかにならない問題がたくさんあるというのもすごく実感していますし、避難するしないの前に避難できるできないであるとか、その状況に合わせていろいろな状況があることを把握して避難の計画を立てることであるとか、そういった難しさでもあり重要性でもあるようなところを強く感じることが多いですね。本日は東京大学医学部健康総合科学科の4年生である秋山博人さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
本日の筑度鉱木ノートは東京大学医学部健康総合科学科4年生の秋山さんをお招きして、公衆衛生学という土木とは異なる分野の観点から災害時のメンタルヘルスのこと、一人一人の人間をそれぞれ個別に見ることの難しさと重要性についてお話しました。この筑度鉱木ノートはバックナンバーがホームページでお聞きになれます。筑度鉱木ノートとすべてひらがなで検索してホームページにアクセスをお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。